ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第525回です。
福岡地場のうどん店の関東進出が相次いでいます。北九州の助さんうどんがすかいらーく傘下になり関東へ進出したわけですが、2匹目の土壌を狙うかのように他のチェーン店の関東進出の話がどんどん出てきている状況です。ラーメン店の一風堂などを展開する力の源カンパニーが運営している稲葉うどんが原宿に進出するそうです。稲葉うどんは昭和26年に天神稲葉町、現在の天神1丁目、天神ビジネスセンター付近で創業したうどん店ですが、2016年に後継者がいないということで力の源カンパニーが事業承継を行っています。余談ですが、力の源カンパニーは地場の飲食店の事業承継を引き受けていて、豚骨ラーメンの名島亭の経営も承継しています。本店があった東区名島の店舗は老朽化の関係で閉店しましたが、現在はフードコートに進出するラーメン店として生き残っている感じです。
また、堀江貴文氏が顧問をしている都内の飲食関連企業、小麦のは、福岡でうどん店を展開している内田屋を傘下に収めたことを発表しました。今後年内をめどに関東進出、5年間で全国80店舗展開を目指すとしています。また関東ではないのですが、西日本鉄道西鉄グループの西鉄ストアが展開しているうどん店博多やりうどんは7月頃に海外1号店となる香港店をオープンする計画を発表しています。やりうどんは最盛期で17店舗展開していたそうですが、現在は西鉄福岡天神駅コンコース、福岡空港国内線ターミナルビル、西鉄久留米駅の3店舗だけになっているそうです。
ここに来て関東進出のニュースが相次いだ福岡のうどん店ですが、親会社が変わると味が変わるとも言われがちです。親会社が変わった飲食店で実際にそういう事例があったと思いますが、今後関東に進出する企業が味が変わってしまって、それが福岡の味と思われるのはちょっともやっとするものを感じるというのが中の人の率直な思いだったりします。福岡地場の三大うどん店、うどんのウエストはすでに千葉に進出していますが、残る一つ牧のうどんは出汁をカフリ本店から直送できる範囲にしか出店しないというポリシーのため、関東進出はおそらくしないでしょう。福岡はうどん発祥の地とされており、ラーメンよりもうどんを食べることが結構多い土地柄、他の地域にはないコシのないうどんが特徴とされていますけど、あのコシのないうどんは地元でも好きではないという人が一定数いて、中の人もそれほど好まない感じです。関東に進出するお店がどの程度人気になるかは分かりませんが、味や食感が好みという人は一度福岡に旅行に来てうどん店の食べ歩きをぜひおすすめしたいところです。 それでは今回のニュースです。
決済サービスのペイペイは支払い方法としてペイペイ銀行残高の提供を開始しました。ペイペイ銀行残高からの支払いはペイペイ銀行が提供するペイペイ銀行アプリから利用可能で、アプリに搭載されているペイペイの決済画面から決済を行うと、ペイペイ銀行の普通預金口座の残高から即時引き落とされるというものです。機能の提供開始に伴い、ペイペイ銀行アプリにペイペイのアイコンが新たに表示されるようになり、アイコンをタップすることで決済画面を表示できるとのこと。口座の残高から自動的に引き落とされるため、事前のチャージが不要になりますが、ペイペイステップのカウントや利用特典は付与対象外になるとしています。
銀行口座から直接引き落とされるキャッシュレスサービスというと J デビットを思い出しますが、使い方のイメージはまさにそれなのかなと思いました。ただこれはペイペイの機能としての提供ではなく、ペイペイ銀行アプリでの機能提供なのでペイペイのサービスのようで、実はそうじゃないというちょっと微妙な感じはあるんですよね。
紛失防止タグを販売している守りよはシリーズにシールタイプの守りよシールを追加し販売を開始しました。3枚セットで5,940円。ペンを使って名前やメッセージを書き込んで使えるとのことで、シール本体に NFC を搭載、専用アプリの案内に従ってスマートフォンをかざすだけで登録が完了するとのこと。内蔵されている電池の寿命は6ヶ月で、充電や交換は不可。守りよの本体交換プログラム、お焚き上げでも購入でき、初回登録から180日経過した守りをアプリから申し込みすると、通常価格から最大 50% 割引で新しい守りをと交換できるとのことです。
ポケットに入れるスペースがないとか、キーリングなどで取り付けられないというもの、非常に薄いものには今回のような貼り付けるタイプは使いやすそうですね。電池寿命が短いので、長期間使うというよりは臨時使いに重宝しそうな感じはします。
国内の都心部で携帯電話の電波を混信させる事案が発生しているとのことです。混信の原因について関係機関による裏付けが済んでいない状態での情報ですが、車に搭載された偽基地局による電波発射が行われているとの情報があり、偽基地局によるフィッシング詐欺を試みている可能性があるとのこと。総務大臣、また各携帯キャリアも状況を把握しており、調査、対応が実施されているとのことです。
海外でも GSM の基地局に偽装した電波を発射して携帯電話を接続させ、データを詐取するという手口があるそうですが、日本国内でも同様の疑いがある電波妨害が発生しているとのことです。防ごうにも防ぎようがないところではありますが、各通信キャリア、総合通信局による追跡調査が行われるものと思いますので、その結果に期待したいところです。
環境省は、スマートフォンやモバイルバッテリーなどで広く使われるリチウムイオン電池を、市区町村が回収する方針をまとめ、全国の自治体に文書で通知しました。回収の方法は、ゴミステーションや個別回収など利便性が高い分別収集を基本とするとしたほか、小型家電回収ボックスとリチウムイオン電池の回収ボックスの併設なども想定するとのこと。また防災上の配慮から、他のゴミに紛れ込まないように、 リチウムイオン電池を搭載している製品の周知や電池切れの状態でゴミに出すよう呼びかけることなども併せて求めています。また、膨張したバッテリーについては、他のものとは別に回収、保管することが望ましいとしています。今回の通知は、地方自治法に基づく助言で、具体的な措置は各自治体に委ねられるとのことです。
以前から行く間場の中でも、リチウムイオン電池を使用している小型機器の回収についてどうにかならないかという話を挟んだことがありますが、今回自治体による回収の道が開かれました。現状はあくまで自治体に文書通知がされた段階で、具体的な方法の検討と実施はこれからになりますし、具体的な措置は自治体に委ねられるとのことで、全ての自治体で実施されるとも限らないのですが、今よりマシになることを期待したいです。
ソフトバンクはソフトバンクとワイモバイルで好みの下4桁の電話番号を選べるお好み番号セレクトの提供を開始しました。料金プランの新規契約や電話番号の変更を申し込む際に、希望の下4桁の電話番号を検索し、該当するものがあればその電話番号で契約できるというものですが、連番や人気の高い語呂合わせなど、希望の電話番号がない場合もあるとのこと。オンラインでは受け付けておらず、料金プランの新規契約や電話番号の変更を受け付ける全国のソフトバンク取扱店及び Y モバイルショップで申し込みを受け付けているとのことですが、プリペイド携帯電話やパソコン、タブレット端末、モバイルデータ通信端末では利用できないとのことです。
特に仕事で利用している回線の場合、覚えやすい番号や連番での契約を望む向きもあるでしょうから、今回のサービスを歓迎するユーザーもいるかもしれません。しかし覚えやすい番号となると中4桁とのつながりもあるので案外難しいものかもしれません。
楽天ペイメントは決済サービスの楽天ペイのスマートフォンアプリで楽天ペイ請求書払いの支払い予約機能をリリースしました。楽天ペイ請求書払いは公共料金などの請求書にあるバーコードや QR コードをアプリで読み込み、楽天ポイントや楽天キャッシュで支払いができる機能ですが、今回リリースされた機能は支払い日を事前に設定できるようになるというもので、設定した支払い日の直前に通知を出し残高不足を未然に防げる機能も備えているとのことです。同社は楽天キャッシュのオートチャージ機能を併用すれば、残高不足による支払い漏れを事前に防ぎ、請求書の支払い管理がよりスムーズにできるとしています。
公共料金などの請求書での支払いについて、決済サービス経由での支払い対応が広がっていますが、今回はバーコードや QR コードを読み取った際に即時支払うのではなく、支払い日を指定して支払い予約ができるというものです。支払いの締め日や手持ちの金額の関係で何日か後に支払い手続きをしようとしてそのまま忘れてしまうということが防げますし、事前に通知して残高が足りなくて支払えないということも防げるとのことなので、なかなか便利そうです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。またInstagram、Facebook ページ、X、 旧ツイッターアカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。